ペテロの第一の手紙4章12と13。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。私は学生時代、結核療養所にいます求道者を訪ねる、そういう奉仕をしたことがあります。で、私が訪ねましたその方は毎日日記をつけていました。で、そこには療養所にいるその苦しみ、またたまに自分の家に帰ってもそこに居場所がない、そんな辛さが面々と綴られていました。で、そうしたものを読み、また話を聞いておりますと、その苦しみが身に染みてわかるようになりました。で、ある日訪問を終えて帰ろうとしましたときに、私が教会から来たことを知っているその何人かの患者さんが私を取り囲みました。別にひどい目に遭わされたわけではないんですけれども、その時、お前まだ学生なのに信仰を持ったのはどういうわけだ、よほど苦しいことでもあったのか、で、そういうふうに尋ねられました。で、多くの人は信仰とは人を苦しみから救うものだと考えています。信仰を持ったらもう苦しい目に遭わないで毎日が楽しい暮らしになるんだと、そう期待しています。確かに神様は苦しむ人をその苦しみから救ってくださいます。聖書にこうあります。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。またこんなお言葉もあります。あなた方の中に苦しんでいるものがあるか、その人は祈るがよい。また主の祈りで私たちは祈っていますね。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。信仰によって私たちは多くの苦しみから救われます。罪の許しをいただいて心の苦しみから救われる喜び、それはもう言いようもなく大きく深いものです。信仰によって正しい生活に導かれることによって、生活の苦しみを免れることもできます。また病気が癒される、体の痛み苦しみを和らげていただく、そんな恵みも受けます。私はそうした恵みを自分で体験してきましたし、また多くの生きた証を見聞きしてまいりました。でもそれは信仰者がどんな苦しみにも合わない、そして毎日こうウキウキとしてルンルン気分で過ごせるという、そういう意味ではないのです。信仰者は信仰ゆえの苦しみを体験します。信仰を持つ前はこれが罪だと感じなかったこと、信仰を持ってからはそれが罪だと分かるようになります。そうするとちょっと辛い気分になりますよね。また行った罪を許していただきたいという、そういう願いだけでなくって、ああ自分の中には罪を犯すだけでなくって、罪を犯す性質を自分が御所大事に持っているんだということに気づきますときに、そういうものからも清められたいという切なる願いが私たちの心から起こってまいります。そうした思いが高まりますと、それが苦しいほどになるという、そういうこともあるのです。また今まで周りと同調してやってきたことが間違いだったと気づかされます。それを改めようとしますと、当然のことですが、人間関係に少々の摩擦が生じることがあります。ペテロの 第一の手紙を受け取りました初代の信仰者たちは、現代の私たちが体験しているような小さな摩擦どころか、もっと大きな迫害を受けました。イエス・キリストを信じているというそのことだけで財産を奪われ、町を追い出される、そんな苦しみ彼らはあったのです。信仰者は罪のゆえからの苦しみから救われます。それと同時に、キリストのために苦しむ苦しみをも賜るのです。もし私たちがイエス・キリストを信じる信仰を誤解して、それをご利益のように考えますなら、私が神様を信じてあげているのに、信じてあげているっていう言葉がおかしいですけれども、そういう気持ちを持っている人多いんです。私が神様を信じてあげているのに、なんで私にこんな苦しみくださるんですか、なんで救ってくれないんですかということになってしまうわけです。迫害の時代の人々はご利益を求めて信仰を持ったのではありません。信仰を持ったら迫害を受けるということがもう目に見えて分かっている。それでもイエス・キリストが真理であるから、彼こそ信ずべきお方、まことの神であるから、私はこのお方を信じて従うんだ、そんな信仰を持ったのです。もちろん私たちが最初に教会に来るときにはそういう気持ちで来るとは限りません。いろんな動機で教会に来、また信仰を求めるでしょう。いわゆるご利益を求めて来るということがあるかもしれませんし、目の前の苦しみから何としてでもいいから逃れたい、そんなふうにして教会にいらっしゃるという場合もあるでしょう。でも皆さん、最終的には初代教会の信仰者と同じように、イエス・キリストは誠の神である、イエス・キリストは主であるという告白に導かれていきたいと思います。けれども、そのような信仰を持っているものでありましても、迫害が本当に厳しくなっていきますと、やはり心がくじけます。信仰に疑いが入り込むこともあるでしょう。それでペテロは今日の十二節のところで、愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しんではならない、そう教えている。動揺することなくイエス・キリストを信じ続けるように、苦しみに遭っている信仰者をそのようにして励ましたのです。さあ、次の13節ですが、そこにこうあります。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。キリストの苦しみに預かるという言葉が出てまいります。キリストのために苦しむということは、キリストと一緒に苦しむことなんだということがここで教えられているわけです。で、皆さんの多くは信仰を持ち、神様の心を知り、その神様の目で社会を 見るようになりますと、どうでしょう、それ以前よりも社会の問題にもっと心を痛めるようになったのではないでしょうか。私たちでさえこの社会を見て心を痛めるとしたら、イエス・キリストが現代のこの世界を、今の社会をご覧になって、もっと心を痛めておられるに違いありません。主イエス様はエルサレムの人々が神様の招きを無視し、それに逆らっているのをご覧になって、こう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ、ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。このイエス様の言葉はイスラエルを裁くための言葉ではありません。神の民と呼ばれたイスラエルの人々、 神の都と呼ばれたエルサレムの町を愛してそれを惜しんでの言葉なのです。おそらくこうおっしゃった主の目には涙が溢れていたことだろうと思います。今日の世界はイエス様がああエルサレムとエルサレムを嘆かれた時よりももっと悪くなっていると思います。主イエス様が今の世界をご覧になって嘆かれないはずはないのです。そしてその主は私たち主を信じる者たちに主のために苦しむだけでなくこの主の苦しみを一緒に苦しむということを望んでいらっしゃる、それを求めていらっしゃるのです。以前のことですが、私は小さな女の子が突然意識不明になり病院からホスピスに移りやがて天に召されていく、その間ずっとお見舞いに行ったことがあります。母親がいつもつきっきりでした。そのお母さんが私にこう言ったんです。先生、もし変われるんだったら娘の苦しみを変わってやりたいです。私たちは自分の愛する者が苦しむとき、できることだったら変わってやりたい、私も一緒に苦しんであげたい、そう思うものです。また実際一緒に心においては苦しむのです。そして逆に私たちが苦しいときには自分の周りにいるご主人であったり子供であったり親しい友人であったりその人たちにこの私の苦しみを分かってほしい、私と一緒に苦しんでほしいとそう願うものです。使徒パウロは殉教を前にして牢獄に閉じ込められていました。その中からマナ弟子テモテに手紙を書き送ってこう言いました。私と苦しみを共にしてほしい。パウロがテモテにそう願ったとしたら、イエス様もまた私たちに私と苦しみを共にしてほしいと願っておられるのではないでしょうか。私たちはこの主のお心を知ってそれにお答えしたいと思います。主イエス様が願っておられること、それは人々が神の言葉を聞き、悔い改めて神に立ち返ることです。そしてそのようにして神を信じるようになった者が、困難誘惑に負けないで人生の最後まで信仰を持ち続けるということです。また神の民として清められていくということです。さらにその人たちがキリストとその福音を周りの人々に世界に証しをしていくということです。私たちがそのように生きよう、そのようにイエス様を証しようとすると当然さまざまな苦しみに直面します。しかし信仰者はそれが義務だからその苦しみを耐え忍ばなければならないからそうするというのではありません。人々の救いのために、信仰者の清めのために、神の国の前進のために、まずもってイエス様が苦しんでくださっている、戦ってくださっている、だから私も主の苦しみにいくらからでも預かりたい、そう願って私たちはそうするのです。ペテロはこの手紙の読み手クリスチャンたちを愛する者へと呼びました。そうです、私たちは主に愛されているものです。主を愛するものです。私たちはこの愛のゆえに信仰ゆえの苦しみを、神の国のための戦いを主と共にしたい、そう願うのです。キリストのために苦しむこと、キリストと共に苦しむこと、それは何も歯を食いしばって我慢するということではありません。それはキリストを愛するゆえにすることなんですから、喜びとなるはずです。13節に、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。そう 教えています。キリストを愛する人はたとえ苦しみの中にあったとしてもこの喜びを知っています。キリストのために苦しむことは恵みの賜物なんだ。キリストと共に苦しむことは特権であるんだ。それは何よりも何よりも価値のあるものなんだということを知っているのです。私たちのキリストへの愛がさらに豊かなものとなるように、キリストと共に苦しむことが喜びとなるように心から祈り願い求めていきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、今朝主イエス様が私たちを愛しておられるゆえに、私たちに主と共に苦しむことを望んでおられること、またそのことが主への愛のゆえに私たちの喜びとなることを教えてくださいました。主のために苦しまなければならない時がやってきた時、それを主と共に苦しむ苦しみとして受け止めさせてください。あなたがくださる喜びで私たちを支え、それによって私たちを満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。